今日のメッセージに入りたいと思います。前回までで、私のね一つの、区切りがついたんですね。で今実は、今年のですね、まあスローガンといいますか注ぎ出すことという、タイトルなんですが、非常に不思議なんですね。イギリスでも同じなんです。で今ね、イギリスの状況、まあ、私ずっとコリアンカートのメッセージでフォローしているんですが、いかに神から受けるかということね。でこれが、実は天の父の喜びなんであると。でね、今日そのコリアンカートのメッセージを、また同時通訳でですね紹介したいと思います。で非常に面白い、実は、まあ、発想といいますか真理があるんですね。でちょっと種明かししますけどね、私たちよくさ捧げろ捧げろとか言ってね、まあ、それで疲れ果てるんですよね、キリスト教の中で。ところがね、いいですか、御言葉には豊かに与えれば、その与えたメシア、計りに従って受けると、人々はあなたのうちに押し入れ、ゆすり入れしてくださる。で、実は、神ご自身がこの原則に従っているんです。わかります?神は一人天にいましてね、俺は神である。私の教えをお前たちがやれ、という神じゃないんですよ。神ご自身が惜しみなく与える神なんです。わかります？神がね、捧げることは祝福だって言ってるでしょ。神ご自身がその原則に従って生きている神なんです。この発想はね、私もねずっとコリンのメッセージ聞いてたんですけど、そうだ、言われればその通りだ。神ご自身が豊かに与えたくてしょうがない神なんですよ。わかります？いわゆる与える与える、捧げる捧げる、これがなんかねもう呪いのように呪縛のようになってね、多くの人々はそれでつまずいて、十一献金でつまずいて、ブツブツブツブツつぶやいて、こういう貧しい状況が今キリスト教の中で起きてるんです。しかし神はいいですか、受けるよりも与えることによって祝福を受ける神なんです。ということは、私たちの側が受ければ受けるほど神は喜ぶんです。わかります？神はその原則を自ら実行される神なんですよ。で、最も大事なものは、私たちのために神は何をくださいました？御子イエス・キリストです。ですから、ある意味で神はもう完全にご自分をですね、注ぎ尽くしているんです。そして私たちのためにもね、あらゆるキリストの得られた天の修行、宝物はもう私のものなんです。ところが、私のものをじゃあどのように自分の経験にするか。これが鍵なの。で、聖書にも書いてありますね。持っているものはますます富む。後半は言いませんから。持っているものはますます豊かになっていくんです。その豊かになる原則。ね、キングダムライフを送るための原則、これを交わってます。で一つですね、ピリピの4章みたいんですが、4章8節、ここに最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たところを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方のあなた共にいてくださいます。現代はあざけりの時代です。そしていわゆるですね、 まあインターネットの普及なんかありますから、もうあらゆる人が勝手なものを言えるようになってる。で、人間がですね、自由なことを言った時に何が起きるか、まあ、最近本が出てるんですね。フラット化する世界っていう本が出てるんです。みんな平らにしてしまう。それがね、平らになってね、レベルが上がればいいんですが、逆引きずり下ろすんです。例えば、都立高校ね、都立高校がもう地盤沈下しましたよね。で、あれは学生を設けてみんな公立を平板化しちゃった。上の方に合わない、上のを引きずり下ろしてみんなが下の方に揃っていっちゃう。これが世の性質です。そしてこれが今キリスト教会の中でも起きている。こういう真実なもの、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、これらのものをおちゃらかし、これらのものをあざけり、これらのものをね、引きずり下ろし、そしてみんなでレベルの低いもの、これが今キリスト教会で起きています。で、これから、ね、コリンの証を聞きます。まあ今日メッセージというよりは彼の証なんですけども、こういうメッセージに対してですね、ある種の人たちは言います。今は私が主役の時代ですね。わかります？私、私が全てなんですよ。その価値基準がもうキリスト教会の中にも満ちています。ですから、そういう彼らから見ると、例えばコリン・アカートが今回言うようなものはカルトだと。自分を明け渡すとか、自分を手放す、それによって自分を注ぎ出す、こういうものはカルトだという人たちがいっぱいおります。今の教えは何？自分を大事にせよ、自分を守れ、自分の何かを大切にせよ。キリストと自分をどちらを選ぶか、自分を選ぶのが現代です。こういう人たちから見ればこのコリン・アカートの非常に気高いメッセージです。非常に純粋なメッセージです。しかし、非常にそれをおちゃらかし、真実なものを引きずり下ろし、ね、そしてそれようなものをカルトだ。確かにそのありますよ、搾取する人たちがいます、ね、だけど本当の意味で神に捧げた時に、どのような神が祝福をくださるか、これを彼は40年50年の、ね、歩みから証ししているんですよ。彼の信仰生活、それからミニストリー、ね、40年間のミニストリーを通してそれを証ししている。こういう気高いものとか、純粋なもの、純真なもの、誉れあるもの、真実なもの、これが今ないんです。見てごらんなさい、キリスト教会の中ないです。もう私のもの、私、私、そればっかりです。そういう意味で、非常にこのメッセージ、今回のメッセージはチャレンジ、また人の心を明らかにします。わかりますか？その人が何を第一にしているかが分かってしまう。人からね、いろんなものを、言われる人の評価、これは無意味です。ナンセンスです。私たちは神からどういう評価を受けるか、ね、その意味で内容的に、チャレンジを受ける人もいると思います。あるいは、私はこんな意味はできない、もうクリスチャンやっていけないとかね、そういうもし気持ちが出たとすると、自分の信仰の置きどころを間違ってるんですよ。私ができるかできないか、私にできない、できる、できないの、いつも言います。もともとできないの、わかります？だからもうそれ言わないで、これ聞いたらもうダメにな、とてもじゃないけどこんな標準生きることできませんと言わないで、できないの。私たちがすべて神の、ね、歩みに応じることができるのは恵みです。私、私から解かれない限り、その恵みを経験することはできない、ね、そういう意味で非常にある意味でチャレンジを受けるかもしれません。しかし、ある種の人々、つまり自分に絶望し、自分に何も当てを置いてない人にとっては大いなる祝福です。ハレルヤ。紹介しましょう。で、いつものようにですね、御言葉は、そこにプリントにですね書いておきました。ヨハネの1章16節からですね、17節になります。
Be seated.
そうです、お座りください。 今朝非常に素晴らしい礼拝ワーシップを持っていました。ヨハネ福音書を見たいと思います。私は今日皆さんを、ね、失望させたくありません。よく知られている御言葉ですが、ヨハネ1章16節から17節、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けた。ヨハネ、彼らはですね、自分が経験して理解したイエスを証ししていたのです。絶えず注がれる恵みの関係を証ししていたのです。神が与え与え与え、私たちの人生に与えてくださることを証ししていました。パウロは引用してます。イエスが新約で言いたかったことはただ一つであると私は思います。それはイエスは受けるより与える方が幸いである。まあ、エペソ書でも言ってますね。エペソの長老たちにイスラエルに戻る使徒行伝20章でそのことをパウロは言ってますね。イエスは教えました、与えることの祝福を。それは受けること、ね、与えること、そのことについて今朝語りたいと思います。神は常にご自分の教えに従って生きています。なぜなら福音書は神の国の証であり、神の国は神の支配と統治のもとにあるものです。そのキングダムが私たちの私たちを通してなすことによって拡大していくのです。そこで私たちは神の視点からものを見るんであれば、神ご自身にとっても与えることの方が受けるよりも幸いなんです。ですから私たちは神を祝福することができます。私たちの側が受けることによって、与えるよりは受けることによって神を祝福できるんです。そこで同じ原則をあなたに対しても教えています。あなたは受けるでしょう。与えることによって受けるでしょう。そしてこれがキングダムライフの本質的な部分です。聖霊は私たちをキングダム、神の御国に焦点を置くように導かれます。そこで私たちが神を祝福したいのであれば、私は神から受けるのです。私が神から受ければ受けるほど神を祝福することになります。しかしながら神から受けるためには、私たちも神が成したことをする必要があります。それは与えることです。ですから神は私たちが惜しみなく与えることを願っています。それはお金のことだけではありません。私たちが愛し、使え、それ奉仕する、そういう心の姿勢を持つ必要があるのです。もし私たちがそれをするのであれば、他の人々は祝福を受けます。そしてまた私たちも自分も受けるのです。そしてそれは神を祝福することになります。よろしいでしょうか。私たちが人々に対してなすことによって、それによって私たちは神を祝福することができます。私が受ければ受けるほど、与える与える、それによって神を祝福することができるんです。神の目的はご自分の豊かさの中から私たちを祝福したいことであります。ですから私たちはそれは買い取ることではありません。それはただ恵みによります。それは単に恵みによるのです。それは私たちが与えれば与えるほど、 私たちは受けることが神の恵みを受けることができるようになるのです。それは与えたから資格を得るということではありません。それは私たちは神から受ける恵みを受けるということであります。それは神を祝福します。神を祝福するその理由は、神は偉大であり、豊かであり、決してその終わりがないからです。神はもう無限に私たちを祝福したいのです。それは利己主義ではありません。私が受ければ与えれば受ける受ける、これは利己主義ではありません。もし私たちが神を祝福することができない、神から受けることができないんであれば、神のご計画を阻止することになります。他の人々を祝福することができないんであれば、神の国を阻止することになります。ですから私たちは常に受け続ける必要があるのです。受け続ける、個人的に。でそれは非常に個人的なことですね。個人的な経験です。ですからキングダムの心の姿勢は、私たちは毎日主から受ける必要があると、この姿勢が大事です。新しく新鮮で活力に富んだものを日々受ける必要があります。私たちの環境に対して適切なものを受ける必要があります。毎日の生活で受ける必要があります。私は受けるために絶えず、人々に、神に自分自身を注ぎ出す、与える、その経験をしてきました。もしそれができないんであれば、神のご計画を阻止することになります。豊かに受け、豊かに与えるという、これを阻止することになります。よろしいでしょうか。で今、まあ、いろんな質問があります。私たちはどのようにして受けるか、まあ、いろんな、ね、質問が出ると思いますが、クリスチャン生活にはパラドックスがあるんです。私たちはもうすでに全てを得ています。しかし私たちはもう持っているものを受ける必要があるんです。これを説明するためには、まあ、うまい方法がありますが、私たちがもう持っているということは、例えばお金を持っていたとします。銀行の口座にですね、まあ、何百万ポンドを持っていたとします。それはあなたのものだったとします。しかし そのことをですね、まあ、ほっぽらかして、その銀行からですね、それ全部ポケットに入れることはできません。あるいは財布に全部を入れることはできません。しかしその銀行の口座はあなたのものです。あなたの口座にそのお金があるんです。数百万ポンドがあったと思ってください。しかしそれを受けるためには何かが必要なんです。それを使うためには銀行に行ってお金を引き出す必要があります。まあ小切手なり何なりで引き出す必要があります。まあ同じようなことが言えるわけですね。私たちが毎日受けるものはすでに私たちのものなのです。私は御言葉からエペソ1章で分かりますけども、もう天のところで私たちはあらゆる霊的祝福を持って祝福されているのです。そしてイエスが来られてご自分の豊かな命をくださったのです。あらゆる神の国の権威権力力をくださった。そして聖霊をくださった。そして約束はすべてキリストにあって、アーメンとなった、イエスとなった。それも私たちは口座の中にそれを持っているんです。あなたの名前がついています。 私はそこから引き出す必要があるんです。それは信仰が必要になります。また愛が必要になります。そして与えること、これが必要になります。非常に不思議に見えるんですが、でここで自分を否むということが必要になります。なぜならイエスは言われました。私の後に従いたい者は自分の十字架を追って自分を否んで私に従えと主は言われました。で非常に、もうすでにあらゆる富を持っているのに、すごいものを持っているのに、イエスはまだ言われます。そこにそれ引き出すためには自らを否む必要があると主は言われます。パラドックスです。何を言ってるかお分かりでしょうか。またもう一つのパラドックスがあります。別の次元のですね、私たちが受けることを語るときには、まあ、その修行を自分のものとするためには、それは自分を否むということと非常に対立するように見えるんです。まあ、私たちの考えにおいてはですね、しかし私たちはキングダムマインドセット、キングダムの中ではどのように、何がどのように働くか、その知識が必要です。あとでまた自分を否むことについては語りたいと思いますが、聖書が言うことは、受けることについて聖書が言うことは、イエスは言われます。求めよ、そうすれば受ける。あなたは何でも願い求めるならば、信じるならば受けると主は約束されています。そこで祈り、祈りがその神から受けるためのチャンネルとなります。あなたが与えればその計りに従ってあなたは受ける。ですから、与えるということもまた受けるための一つのチャンネルになります。あなたの信仰によって与えられる。ですから信仰もまたその受けるためのチャンネルになります。主は言われます。しかし私たちは蒔いたものを刈り取ると。ですからまた蒔くということも、神から受けるための、また別のチャンネルになります。まあ、聖書福音書においてはこのようないくつかのチャンネルがありますが、でこのようなチャンネルは何か私たちがなすことを要求しています。神が、私たちは何かを成したことに対して神は何かを成してくださるという原則があります。まあ、私たちが神に従い何かをする、その辺によって神がご目的を達するんですが、その際私たちをしもべではなく子として扱います。神は私たちにくださる、くださる、くださる。そうすれば私たちから流れる、流れる、注ぎ出す、これが起きます、起こります。もし私たちが受けなければ、神がくださるということを受けなければ、神の御国の目的はそこで止まってしまうんです。阻止されてしまいます。まあ、何か一生懸命やってもですね、神のご目的を阻止したら無意味です。私たちは人々を祝福することによって祝福されます。それが御国の原則であって、これは変更することができません。私たちが与え受ける、それによって私たちは祝福を受けます。そうで、なんか、まあ、いろんなことやったりとか、何かやって、ね、座っている、それで何も受けないという惨めな状態がありえます。ただ単に受けるために座っている、これじゃ私たちは受けることができません。私は何かを神の 国のアクティビティ活動をするのです。行うのです。そしたら受けます。
2
つちょっとね、証しをしたいと思うんですが、まあ、非常に霊的にですね、大きな発見をし、でこのことが私たちの実行経験になることを神は願っています。私はですね、これまで与える生活をしてしまいきました。自分自身をも与えるという生活を送ってきました。まあ、私は事実を語りますけども、私は人生を神のため、神のキングダムのためにもう何十年にもわたり捧げてきました。もう絶えず休みなく捧げてきたんです。で時にもう与え与え与えしていますと、もう叫びたくなるんです。悲鳴を上げたくなる。もう何も与えるものがない、そういうふうに叫びたくなるポイントまで達します。で時に私のミニストリーにおいて、多くの人々が私に対して何か要求してくるんです。もう次から次へと要求しますが、もうそれにももう向かうことができなくなってしまうんです。私は、まあ、もうこれで終わりだと、我がミニストリーおしまいだと、でまあかつてルートンでリバイバルがあったときに、いろんなその、約束があってですね、で出かけていって、いろんなホールとかいろんな議事堂会議室とか行って、奉仕をしました。もう何百万何千万の人々がそこに座っていました。でそこで彼らが何でいるかというと、私がそこに行くからであるということを私は知っていました。なぜならば私の教会で何が起きたかを噂を聞いていたからです。そこで彼らがそこにいるのは、何か大きな期待を持ってそこに座っているんです。なんかいいものを私がすることを期待しているかのようでした。私の教会で起きたことをまたここでも行ってくれるんじゃないかと、その噂で聞いていたことをまたしてくれるんじゃないかと人々は期待しているんです。まあ、これはこの国イギリスだけでなくて世界中でそういうことがありました。もうオーストラリアとかニュージーランド、まあ、そういうところで奉仕した時も同じ状況でした。人々はもう満ち満ちていて、で座っていて、なぜならコリンアカートが来るからだということで人々が集まってくるんです。でその時の私が受けるプレッシャーがどれほどのものかわからないでしょう。私がどのようなものを感じていたか。まあ、多くの時いろんな場所へ行きました。17日間なんかニュージーランドにですね行ったんですけども、そこで次から次へいろんな町において集会をしました。そこで多くの期待がやはりあったのです。多くの、その集会の後では、牧師たちと、パスタたちと食事をする、でその何か会議をする、もう乾いてしまうんです。私自身がもう多くのプレッシャーがある、要求がある、もうあらゆる求めがある、もう常に常に常にそれがあると。もうひどかったのはカナダに行ったんですけども、2週間半そこで63回の集会を行いました。わお。それは旅を含んでいません。でランチとかディナーとかも含んでいません。 食事、あのリーダーたちとの食事、その交わり含んでいません。それは、集会だけですが、もう最後にもう疲れ果てるんです。でその飛行機がですね、気を利かせて4つの座席を用意してくれてね、ベッド作ってくれたんです。まあ、そういう配慮してくれて、まあ、それそういう祝福も受けたんですけども、で今人間的に言えば私とか誰かが常にそのようなプレッシャーのもとに居続けることはできないません。それはただ神の恵みが満ちるときに可能なのです。そして基本的に私持ってますが、だいたい集会で2時間の持ち時間があります。するとその2時間のうちに人々が福音を聞くわけですね。で、福音を聞いたことない人も来てます。多くの人が来てます。彼らは福音を聞くんです。それによって本当の悔い改めに導かれる必要があります。それは単なる、主にですね、格好だけ委ねるんではなくて、本当に悔い改め、信仰を持ち、聖霊に満たされ、それによって時には印とか不思議も伴いますけれども、そういう状況が展開するわけです。また人々が解放される必要があります。でそれがたまたまじゃなくて全ての集会において起きなきゃいけない。リーダーとのカンファレンスとはまた別にしましてですね、またこれ別口なんですけども、で私が理解したことは、これらのプレッシャーの中で理解したことは、私はどのようにそれを言うことができるか。もう多くの人々がそこに座って、そこで待っているわけです。私はそのような大きな、感覚を持ったんですけども、自分が全く無意味であるという感覚を持ちました。私は 何者でもない。で、その大いなる集会、あるいはあれがこれ、やっていきましたけども、最後に私は何者でもないという感覚に満たされました。ただ一つの道、その人々の期待に応える唯一の道は神の恵みのみです。でこれらのプレッシャーの中にあって、与える、人々を解放する、人々はそれを感じるかもしれませんけども、私は非常にナーバスになっていた、弱さを感じたんです。で神から毎日受けないと弱さを感じるんです。で毎日受けるということはもう毎日必要なことです。その人々の期待に対して応える、これはもし私が受けなければ、満たされなければ応えることはできないんです。私は世界中にハイキング行くわけでもありません。私はデートに行くわけでもないんですが、油塗り、アノインティングが必要です。新鮮な毎日の新しい、私がキングダムフェイスで働いているわけですけれども、そのために主が私の心の中に備えをしました。新しいオイルがいる、もう臭くなったオイルではなく新鮮なオイル、 油がいるんであると。君、神は私に与え、与え、与え。そのことによって神が私に与えてください。私を通して神が流れて人々の期待を満たす。私を通して神が働くということを私は知りました。私は単なるチャネルにすぎません。私は単なるしもべであります。ですから、リバイバルが起きるために新しい聖霊の満たしが必要であります。新しいもの、あちこち、旅するときにを考えてください。前の日に何が起きたか問題ではないのです。昨晩素晴らしいすごいことがあった、これこれこれこれいろいろあった、そんな問題じゃない。今が問題です。起きたことではなく今ここで、今ここでこれが大事です。神、その過去に起きたことは励ましになりますが、今この時神がなしていることをする必要があります。私はまあこの国の中で主に働いていたんですね、初期の間は。で、常に受けることによって、受ける必要があります。それによって常に神に対して自分自身を与える、明け渡す必要がありました。なぜならば、私が人に与えることよりも、私が主に対して自分を捧げることが重要である。それによって、その計りに従って私は受けることができる。そして毎日それによって満たされることによって、溢れることによって、私はそのような、神の求めに対して応えることができたのです。そこで毎日、毎日新しく神に捧げ委ねる、その連続でした。自分自身を主に明け渡す、支える。そうすると神ご自身はご自身を私にくださるのです。しかしこれは取引ではなくて、その神の、霊的な銀行から私は新鮮な、その日のための必要の、その日のための必要な油塗りを、恵みを受ける必要があるんです。ドイツからですね、昨晩戻ってきたら非常に疲れていたんですけども、で今朝あることに気づきました。キーノート、鍵になる言葉で、今朝3時に起きちゃいまして、で非常にそれが新鮮にですね、主から与えられましたので3時に起きました。昨晩9時には何も知らなかったんですけども、今朝3時に起きて主からそれが与えられました。それは私の生活の一部ではなく、神に与え、神から受けるのを待つ。それによって神がなされることを私もなすことができる。寝不足になってね、どうのこうのって言ってますけど、で3時に起きるとですね、もうやることがないから主から聞くのみです。で主は私に語ってくださいました。何を語ってくださったか、 それはそれを理解する。それをただ単に書き記しメモするだけでなくて、それを行うために神は私にそれを語ったのです。それは、命の生活のことです。それ別に3時に起きろっていうわけじゃないですよ。そうではなくて命の生活を送る、自分自身を神に完全に捧げること、明け渡すこと。で、人々は、多くの人々が、あなたのミニストリー、あなたの油塗り、アノインティングが欲しいと、まあ、人々は言うんですけども、あなたは私のことをほとんど知らないでしょうと私は思います。なぜならば、私のミニストリーからなされることを見ているだけであって、私がどのような代価を払っていたか知らないでしょう。私は今代価、コストについて語ります。で、どこに行くに従ってもあなたはその払うべきコストをいつも考える必要があります。代価を考える必要があります。例えばショッピングに行くとき、まあ、自分がですね、お金払うと決めたものを受けることができます。お金を払うと決めた額に応じたものを買うことができるんです。それがあの、まあ、商売ですね。そこで起きる商売、まあ、それに対するその霊的原則としてましては、あなたが代価を払うと決めた、それに応じたミニストリーを行うことができます。最も偉大なるミニストリー、それはイエス・キリストのミニストリーです。彼がどれほどの代価を払ったかを見てください。彼が払ったその代価によって、いかに多くの人が祝福を受けたことでありましょうか。イエスは、私に従いたいものは自分の十字架を追って私に従えとイエスは言われました。ですから、私に従いたいもの、イエスの道に従うということは代価があるということです。その代わり大いなる報いがあります。報酬があります。まあ、ここでもあるでしょう。しかし天において大いなる報酬がある。それがあなたのために蓄えられるのです。大いなる富が地上ではなく、ですから私たちはその報いを見る必要があります。まあ、多くのですね、富む金持ちになるとか、そういう教えがあります。で、今ここでリボード、報酬を得ると、そういう教えがあります。あなたは金持ちになれるとか、あなたは豊かになるという、ね、地上的な意味でそういう教えが今流行っております。しかしそれは違う。神の目的は、神のご目的は永遠です。もし私たちが永遠の実を結ぶんであれば、報いを得ます。それは永遠の実ですから、永遠の報酬です。それによってあなた方が永遠の実を結ぶことによって、父は栄光を受けると。あなたの結んだ実は永遠に永遠に続く。あなたの中に生まれるべき実はその永遠の実であるべきだとイエスは言われます。それによって父が栄光を受けます。それは永遠のキングダムのための実であります。で、イエスが語っていることは、あなたはそのような実を結ぶためには油塗りがいるということです。そのためには自分の代価を払う必要があります。 時に何年も前に、まあ、あの飛行機で、まあ、あのコンチネンタル飛行機で行ったら非常に高かったんですね。でその頃その非常にあの飛行機代高かったわけです。そこで当時はまあ、あるところに行ったらば、まあ、何週間もそこに滞在すると、そういうミニストリーでした。でオーストラリアとか、まあ、5週間もですねオーストラリアでこう働いたこともあります。まあ、当時はそんなものでした。そこでこう家から離れた、ね、子供がまだ小さかったんですけども、で非常にあの時間をですね取られて家族から離れているということがありました。で初期の頃、まあ、私ある南アフリカに行ったんですけども、あのホームシックスネスになったんですね。ホームシックになった。でそこで行われる神の目的のために集中すべきなんですけども、でまた、行って戻るというような、生活をしてたんですけど、その奥さんのキャロラインが恋しくなったり子供が恋しくなったりと、そういう経験がありました。そこで神の前に出ました。主を助けてくださいと私は主に申し上げました。主は言われました。ひざまずきなさい。そしてあなたの中に喜びと感謝が本当にあふれるまで祈れと主は私に求めたんです。祈りをやめてはならない。真実にあなたの心が感謝で満ち喜びに満ちる、そこまで祈れと主は言われました。主はそのような言葉を語った時にはもうそのふりをすることができません。なぜなら神は私たちの心を見透かされるからです。そしてそこにおいて最後まで祈って喜びに満ち溢れるところまで祈りました。神の恵みによって私はそこで祈ったんです。でついに私はそれからもうどこへ行ってもホームシックを感じなくなりました。もう決して感じなくなりました。なぜならば神が私の中に働いて、で私がどこへ行こうとも喜ぶ、何をするか主が求めたことをするとき、もう喜びがあふれる。でその神家族を愛するよりもそこですることを、できるように神は恵みによってしてくださったんです。まあ、私はあの家族を愛しています。愛しています。私は霊的原則を語っているんです。神が私の心に成したことを私は今語っています。まず主に自分を捧げなければ、もしそういうことを本当にできなければ、それは部分的な捧げ物、部分的に主に明け渡した、それに過ぎないんです。で、それは非常に厳しいある意味で訓練でした、当時。私は今あの過去を振り返ってんじゃなくて、あなた方がの開始を言ってます。多分このことを本当に学ぶならあなたのミニストリーは変わるでしょう。これからで私たちが神がなせと言ったことをすることを喜ぶことができるでしょう。そして神がなせと言ったことを正しくする、これ喜びに満ちるのです。あなたがいかなるものを望もうとも神のなすことです。神がなせと召したことをする、それに喜びを感じます。で喜ぶのです。喜びがあふれるのです。そこで今あなたは わかるでし
ょう。
私が今こういうミニストリーするために神に明け渡し捧げ、そのことをあなたは見るでしょう。見ることができます、自らを明け渡し用いていただけるような姿勢を取ること、これをしてきました。私は
Nothing is any good without anointing.
しかし神の油塗り、アノインティングがなければ全ては無意味です。
And if the anointing isn't fresh, everybody's bald.
アノインティングは全ての人に対して新鮮である必要があります。
Did that little thing, John, on Good Friday. For me,
私にとって
those are, when I do those little bits of acting every now and again,
私がいろんなことをするときに、前よりもうんと求めが多くなっているわけですが、
not because I spent a long time praying. I'm preparing. I didn't. I just sort of ran through it for about 10 minutes.
私は何時間もかけてなんか用意、メッセージ用意するんじゃなくて、ほんの10分ぐらいで用意していますけども。
But you know, this is not gonna work.
これはその単なる働き、自分の働きではないのです。もし神が持ってくれなければ。神がそれをなさないんであれば無意味です。馬鹿げています。こういう働き、いろんな働きは神が所有すること。今原則を語っていますけれども、それはあらゆることにおいて言えることです。アノインティング、油塗りがなければ全ては無意味です。道に出てって福音を伝える、それもアノインティングがなければ無意味です。人々に主を語る、しかしそれにアノインティングがなければ無意味です。油の意がなければ無意味です。それは初めに聖霊のバプスマを受けることではなく、毎日の今のあなたに油の意があるかどうかの問題です。そこでそのために常に与える必要があります。与える必要があります。今私がですね、いろんな教会に行くと、いろんな国に行くと、非常に困惑することがあります。今非常に機械的になっているんです。これこれこれこれをすればこうなる、それアノインティングはない、ただ機械的にこれこれこれをすればこうなるという、それだけになってしまっています。今方法論になっています。しかしそれは永遠の実を結ぶことはできません。方法ではないんです。その働きのためのですね、方法を見てそれで何かが起きると期待するんですけども、しかし神の目的のために、神の目的のために御霊の実を結ぶにはアノインティング、油塗りが必要です。それが全てを満たしていなければならない。神の命が全ての行動、働きを満たしてなければいけないのです。私はアメリカ人の教会の噂を聞きました。それなんとひどい、そこで起きていることを聞きましたけども、そこでは不貧困があり、まあ、いわゆる豊かになる、富むための、まあ、そういうミニストリーがあるわけですけども、しかしそういう教会においては、まあ、あるいは何千人もの教会を持っているかもしれません。しかし多くの者は皆堕落しているんです。いつか神は必ずそれを対処します。それは御霊の風がそれを吹き飛ばします、破壊します。イザヤ40を見れば、風が吹いてきてそれをボン吹き飛ばす。 私たちは自分で何かを立てるのではなく、御霊によって立てる必要があります。まあ、あの御霊の風がですね、吹いてくると、ね、願うわけですが、そういう教会は御霊の風が吹き飛ばします。まあ、主を喜ばせてほしいんですけども、人々は、人は自分のキングダムを作ることが容易なんです。クリスチャンの事柄においても、自分の御国、自分の国を作ってしまう。なんと神が建てたいものを建てることは大変なことでしょうか。すべてを調整する必要があります。ですから神はそのバイブルスクールとか、あなたのその教会のスタッフだとか、そういうのを見ているのではないのです。神はご自分自身を捧げる人々を見ているのです。そのことをいつも思う必要があります。与える、捧げる、与える、与える。それで時にもう何も与えることができない、そう感じる時が来ます。しかし神はあなたを捧げます、あ、支えます。そしてまた神に対して与えることができるように神はしてくださるんです。で、いろんなミニストリー行った後ですね、もう帰ってくると疲れてしまう。で、まあ、ミニストリーチームが帰ってくるともう数日も、ね、回復にかかるように疲れてしまう。で、また次の人とも人とミニストリーをしなければ、働かなければいけない、そういう状況がありました。他のチームと一緒に働く、非常に疲れるのです。消耗する。ですから神は睡眠を発明しました。睡眠を用意してくださったの。私たちは疲れるようになっているんです。正しいことを行うために疲れる必要があるんです。つぶやくんじゃなくて、その時は眠る、起きればすっきりします。次のことができるんです。そこに命の泉があるからです。それは神のキングダムのためです。私たちは神の命、永遠の命を持っている。私のうちにはキリストがいるのです。他の命がいりますか。私たちに必要なのはこの命だけです。もうきつい、できない、神の国のためにもうなんで大変なんだと思うかもしれません。しかしそれがイエスが求めていること、私たちにはできないのです。まあ、あの3年半も経てばね、次の新しい人とこう出会いがあるって、そういうことはもう、あんまり考えない、なんかことわざと思いますけどね。私たちは心の問題、心の姿勢について語っています。与えることは祝福です。より多くの祝福です。キャロラインが私に会えと言いました。奥さん、私たちはなんと祝福された人生、生涯を送れたことでしょうかと。素晴らしい家族、子供たち、素晴らしい、それから孫たち、
The cost to us, to me being away from home, God promised if you are faithful.
まあ私は家から遠く離れる。で、家族を顧みることできなかったんですけども、神が顧みてくださると約束してくださいました。神が顧みてくださったんです。神が顧みてくださいました。そして今このようにしてくださったんです。神はあらゆる必要備え、ミニストリーのための油塗りで、神がそれをしてくださった、まあ、私は世界旅するので考えなかったんですけども、あらゆる状況において神は用意してくださり、私はそこに それで退屈したことがないのです。いつも新しいものがありました。いつもそれは主に対して捧げ続ければ、いつも新しいことがあります。与えてくださいます。主は
So I'm just the most blessed person I know.
ですから私は多分最も祝福された人だと思います、自分も。私は、まあ、いろんな有名な人、私より半分祝福された人ね、私ほど祝福されてる人見たことがないと、まあ、冗談でね詐欺ってるんですよ。まあランチを食べたりとかね、飛行機こう乗りたいとか、でもまあいろんな要求あるでしょうけど、私は全てを得たのです。です私は飛行機やどうのこうのってもう思い煩いません。ランチ何食べようか一切思い煩いがないのです。私はただ御国の中を歩みたいのです。そうするとあらゆるものは備えられるのです。飛行機も備えられる、ランチも備えられる、ランチ、まあ、どうか鉛をね真似してる、そういうことを言う人がいると、ランチランチとね、そんなものはどうでもいいと、まあ、アメリカのこと言ってるんですよ。その神の子にとってはね、ランチだとかエアプレーンどうでもいいんです。私は飛行機もランチも天に持ってます。天のものを持ってるんです。地上のものはいらない。今報酬を受けちゃったら次の時代に報酬受けないんです。私たちはその時のために天に蓄えておく必要があります。今得るのではない。私は永遠の飛行機を持ってる、永遠のランチを持ってるんですよ。永遠のもの、神を賛美します。全ては用意されているんです、私たちのために。まあ天の飛行機はね、空気汚染しません。今私たちは地上にいます。ですからこの地上のことを語りますが、あなたに語ります。私たちの心の態度語ってる。神は祈りにおいてご自分を与えたい、あなたの祈りに応えたいのです。神はあなたの信仰に対して、神は与えたい。神はご自分の言葉に対して真実です。そこに安息してください。ですから私たちは受けることを期待できるのです。神は真実です。神はあなたがまいたものをたっ飛ばれます。あなたがまいたもの、あなたの人生でまいたもの、自分自身を神に与えれば与えるほど、もうそれに勝って神はご自分をくださるのです。神はあなたを経済的に祝福します。キリストにある栄光でもってあなたを祝福しました。栄光をくださいます。私たちは真実、忠実なしもべとして神に仕える、これを求めています。 神は与えることを愛されます。まあ、私がね、旅に行った時必ず子供に土産を買っていったんです。神も同じで、カロラインに対してはね、奥さんに対しては あなたが求める前にもう欲しいもの分かってるよと私は言ったんです。キャロライン奥さんですね。まあ非常にこう、まあ子供にね、帰ってきてハロー、ただいまっていう。ところが子供はね、その特にそのクライブっていうのがね、サッカーやっていてなかなか会えなかった。ですからその、サッカー場へ行って子供と会う必要があるの。そうすると、パパって言った後もうすぐにゲームに戻っちゃってね、私のことはもうちょっと行ってポッとまたゲームに戻ってしまうと、ね、こういう子供だったんです。クライブは子供ってのはそういうものです。自分がしていることに集中する、これが子供です。自分のしていることに集中する。しかし神の国はそのような子供のためであったとイワスは言われました。あなたが今ここで何を成しているかに注意を払うんです。今この時主に自分を捧げ、今この時持っているものを捧げる、与える与える与える捧げる。なぜならば神は私たちにその資産投資、ね、投資に対して応えてくれるからです。ですからね、子供がね、なんかに熱中してるからといってね、どうしたらいいですか、言わないでねと。子供はそういうものである。常に あのこと、それを心配する、そういうのは私たちの心を滅ぼします。イエスは言われます。明日のために思い煩うなと。もうその日その日にもう心配事いっぱいある。これ素晴らしい言葉です。毎日その思い煩いがあると。しかし神はそれを毎日顧みてくださる。私の恵みはあなたに対して十分である。毎日は毎日がそれぞれ思い煩うであろうと。明日のためではなく今日の、神は毎日のその問題に恵みを豊かにくださるんです。もうあらゆる恵みはその日その日に満ち足りるからです。ですから思い煩うな、将来のことを。それは神の豊かな恵みです。これが神がくださる恵みの豊かさです。私は、自分の昔のことを思い出したんですが、今日新鮮に思い出していますけれども、もう恵みはそこにあるのです。今ここにあるのです。もう御霊はここに動いているのです。人々の必要は今満たされるのです。神はそれによって祝福されます。そうすると私はもう仕事なくなります。解放されます。私の仕事終わり。で常に神が動あ御霊が動かれる、それを見るように、明日他の場所、いろんなところですが、そういうのではなくて今ここで何が起きているかが大事です。そうすれば新しい新鮮な命を得るでしょう。そして御霊があなたのうちに新しく新鮮に動くでしょう。他のところはそれぞれ違った方法で神は働きます。 私たちは今ここでその働きを受けるんです。人々がね、いろんなところでこう家族として生きるのを見るのは喜びです。私の焦点は今これ神が成していることに焦点を置いています。私はまず自分を完全に捧げる、主に対して人々に対して、これを学びました。あれ、学ぶ必要があります。一つの問題は、まあ、私のミニストリーでね、一つ問題があるんですけど、まあ、人が自分のことをね紹介してくれる、あるいは人のことを紹介してくれるんですが、名前が覚えられない。で、ある人のうちに招かれてね、こう行くんですけども、名前がわからない。ですから、名前のない人々と共にね朝食取らなきゃいけない。ですから、旦那が奥さんにね、奥さんが旦那に言う、これを聞いて分かるというね、名前が覚えられないんですと。まあ、ある時に、私のこと覚えてますって人が来たんだって。あなたは私の家にいた、泊まったんですよって言うんだけど、覚えてないって。あの、顔は覚えてるけど名前忘れちゃいましたということにしてますと。で、それはなぜかと、あの、ね、まあ、そういうふうに言うことにしてるんですけどね、名前を忘れましたと。まあ、あの、愛を持ってね、うーんとこういう感じでね答えることにしてるんです。その理由っていうのはですね、私は人に会うとき、その人の名前ではなくて、その人がどうであるか、それを知りたい。そうで、私がその人に対して必要な言葉を神が私を通して語ることを、私はに注意を払っているから、名前はあんま覚えられない。ご理解いただけました？私のとこにね、人が来て、まあ、ある結構有名な人が来たらしいんですけども、私のオフィスに来まして、彼は言いました、ブラザーコリン、ちょっと今祈っていいですかと。まあ、御国のためにですね、祈っていいか、まあ、どうぞどうぞ 祈ってください。まあ、非常に有名な人だったらしいんですが、天の父よ、この集会感謝します。ブラザーコリン、コリン兄弟との交わりを感謝します。それで聞くことができますように、あなたが彼を通して語ることを聞くことができますように、私は心を開きますと聞くために、コリンを通して語ることに心を開かせてください、そういう祈りをしたそうです。アーメン。まあ、そういうことでしたけども、大事なことは、心を受けるために開いているということです。心を開いていること、誰に対して、いつでも、どこでも、いつでも開いている。なぜならば、神はあなたに常に与えたいからです。時には、全然予定していなかった時に、予定ない 人から受けるんです。神はもう与える備えをしています。しかし、私たちがそれを受ける 姿勢を取る必要があります。
受け続ける、
そういう姿勢を取る必要があります。そうしないと私たちは欲求不満に陥ります。祈りましょう。ただ神に感謝してください。心を開き声を上げ感謝してください。主に感謝してください。ただ主に今感謝してください。おおハレルヤ、 Thank you Lord, Thank you Lord, Oh Thank you Jesus。 あなたは 100% 神のものです。神のものです。感謝してください。あなたは買い取られた 100% 神のものです。感謝してください。
Now, thank him. He's got your plan and purpose.
あなたの目的、
His plan and purpose for your life.
神の目的、ご計画、あなたの生活に対する人生に対するそのご計画、御心の夢に神に感謝してください。ただ感謝してください。 Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. あなたのご計画を感謝します。そしてその計画、その御心のために毎日毎日捧げる、毎日それを捧げる、その計画に委ねるということを、あらゆることを明け渡し、神の目的に明け渡すことを今祈ってください。おおハレルヤ、主あなたに対して全てを委ね、あなたの御心に服します。あなたのご計画に服します。あなたの私に対する御心を感謝します。そして今なされたこと、あなたが神が願っている自分になるように、人がどうのことじゃなくて神が願われること、神が語れと言われたこと、神がそうであれと言ったこと、あなたを用いる、神が用いたいように用いる、あなたの人生を通してそのことの夢に感謝してください。パウロのように喜ぶ、今の自分になったのは神のゆえであること、そのことのゆえに喜ぶ。私はあらゆることにおいて満ち足りることを学んだとパウロは言っています。その上に環境を見てどうのこうのではなく、神の中にあって満足するように、あなたは神にあって満ち足りているもののゆえに、環境によってどうのこうのではなく、その満足を得るように、キリストにあって満足するように、その感謝祈りをしてください。私たちはあなたに会って、あなたのうちで満足しています。満たされています。あらゆるものがあることを感謝します。自分から自ら進んで捧げるように、義務ではなく自ら進んで主に自分自身を明け渡すように、捧げるように、それに対して今聞いたメッセージに対して答えるように、お答えするように、自分自身を捧げると主に対して申し上げてください。オーハレルヤ、オーマハヤラマスサンドバ、オーパパラマハヤラマスサンドバ、ハレルヤロージーザース、オーイエスロージーザース、オーマハヤラマスサンドバ、おお主よ、どうぞ私たちがこのメッセージを真の意味で捉えることができるように、私たちが実際にあなたが買い取ってくださったあなたのものであることを知るように、私はあなたのもの、そしてあなたは私のものであります。その中にあって私のものとすでになっているものを与えること、捧げること、尽くすこと、それらを通して、そのアクティビティを通して、実際の活動を通して 受けることができますように。ただ単に座ってください、ください、満たしてください、そういうメンタルアチチュード、そういう心の態度から私たちを解放してください。自ら聞いて行うものとなることができるように、実際にそれをすることができるように。これは義務とか規則の問題ではなく、私たちの心の問題です。私たちがまずそのような心を持つのであれば、神は常に私たちにくださりたい神であることを知るように、今代価を払った代価の何百枚も受けるでしょう。神がそういう神であることを知るように、その御言葉に休むように。どうぞ主よ、私たちを真の豊かさ、真の豊かさ経験させてくださいますように。もうこれ以上捧げるものがなく、人々に提供するものがなく、もう終わりだと、あなたが終わる時は幸いであると、あなたが終わる時は主の満たしがあるチャンスであると知るように、むしろ私たちが尽き果てることは幸いであると知るように、自分にできない、こんな生き方はできない、そういう私から解放されるように、むしろできないことを知って喜ぶように、そこに神の恵みが望むであろうということに期待を置くように、神ご自身の命があなたのうちに働くということを知るように、私から解かれるように、二度と言ってはならない、私にはできない、私はどうのこうの、私は十分ではない、私は聖書を知らない、私には何もない、嘘である。あなたはキリストを持ち、キリストのものはすべてあなたのもの、御霊があなたのうちにいることを知るように、その御霊の働きを自由に許すように、そのために自分から手を離し、目に見えるものではなく霊的な富、これに目を留めるように、自分から解放されればされるほど豊かさがあなたを通して流れるでしょう。あなたを通して神はそれをなさりたいと願っている神であると知るように、私たちがそのようなマインドセット、心の姿勢をまず持つことができますように。実行はこれから伴うでしょう。まず心を変えていただくように、自分からキリストへと、自分の何かから神の御国へと、心を向きを変えていただけますように。ハレルヤ。主よ、この証し、励まし、主よ、感謝します。私たちはこの方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けるでしょう。無限の神の富を受けるでしょう。ハレルヤ。尽きることがない。おー、主を感謝します。これによって父がますます誉れを受けられますように、父がますます栄光を受けられますように、子が満ちたり、子が豊かになり、子が輝くことによって父は栄光化される神であります。どうぞ主よ、私たちをそこまで導いてくださいますように、あなたの恵みに信頼いたします。In the name of Jesus. Amen. というわけでですね、彼のね、個人的な非常に、部分がありましたけれども、彼ね、正直言うとね、もううんざいなんですよ。引退したいの。キャンプでも言ってた。ね、いつまでもこんな説教メッセージやってたくない。私も同じもういつも終わり終わりと言いながらね大事なことは何でしょう。一人一人です。わかります。でむしろドクター・ルーク喋りすぎだ、もう降りてくれ、俺に喋らせろと、ぜひ出てきてほしいんですよ内側から溢れてしまってね、ね、語りたくてしょうがない。ですからもうルークさんいい期待してますハレルヤ。では賛美しましょう。